で、鈴木先生が考える本当の楽譜の読み方。まあ、演奏するにあたって楽譜から何を読み取るかっていうことも大事だと思うんですけれども、まあ、すべて弾きこなしてしまう鈴木先生は何を楽譜に読み取っているのか、あるいは、まあ、例えば小さなお子様に読譜の指導をするときにどんなことを
そうで
され
す
ているのか
ね。
と。
いや、そんな何でも弾きこなしてしまうっていうことは全然、
いや
それ
い
は多
やい
分僕のことじゃないなと今思ったんですけど、そうですね。いや、楽譜ってのは面白いですよね。本当に、読み込めば読み込むほど、もうこれで OK っていうそののがない
な
の
るほど、
で、
これで OK ということがない。
結局、例えば小説とかでもそうでしょうけど、一度読んで、もう一回ちょっと時間を空けて読むと違うものがね、
あ
感
り
じ
ま
られ
す
たり、
ね。
実はここにもう伏線があったんだ
あっ
とか
た。
ね、っていうことも読み取れたり、最初は読み取れないこともあるかもしれない。全く同じことで、やっぱり、とにかく、こう、表面で読まないっていうことですね。そのためには、その作曲家のことをまず知らないと、やっぱ書き癖とかもありますし、その作曲家によって書いてる情報と、書いてない情報とかっていうのもあると思うので、そこはやっぱり他の曲を知ったりとかっていうので、だんだん見えてくるとは思うんですけども、一つはそのやっぱり、楽譜にある情報はまずは漏らさずに
まずは
読んでほしいところですよね。例えばその当然表紙であるとか調整であるとか作曲年であるとかそういうの意外にこの知らずに
ね。
弾いてる場合が多いんですけど、すごく基本的なことなんですけど、それはまず読んでほしいの、当たり前のことなんですね。で、当然あとは今度はこうそこに作曲家がそれぞれのメッセージを音型に託したり和音に託したりしてるわけなので、例えばその古い時代の曲をやるんであれば、例えばその数字の意味をもちろん勉強しないと、例えばバロックのね、時代、どういう数字の意味があったかとかっていうことを知ることによって、音型が読み解けるっていうのもあるでしょうし、それから作曲家ごとに、例えば、シューベルトなんかやっぱり水車の動きって多いですよね。
水車の動き。
そうなんですよ。やっぱり、こう、この、これはね、やっぱりこう、グレートヒェンですけども、このタララの、この方向なんですよ。この、これも、この音
あ
形、この方向なんですね。これっていうのはいつもこういう 回転
水
なんで
車のような
すよ。そうなんで
回転。
す。で、そういうこう作曲家の、こう、もう無条件にそういうふうに作ってしまうっていう、そういう、
それが先ほどの書き癖みたいな。
そうです、そうです。そういうのもいっぱいあります。モーツァルトはもう本当にここからこういうスケールですよね。こう、上下するこの、スケールをこう、歌っていくっていうのもありますし、もちろん細かいこういう、波打つようなな
る
ニュ
ほ
アン
ど。
スもあるんですけども、
モーツァルトはどう指導されてるん
またそれも、難しいところですよね。ただ、やっぱりこう、一つはその古典時代の、アーティキュレーション的なところから、指導をしていく、僕の場合はですね、していって、要は、単語を読み解く。そのアーティキュレーションってのは、要は短いアーティキュレーションすらがありますよね。あれってのは、要は単語を示してるの
単
で、
語なんですね。
そうです。単語の抑揚ですね。例えば、そうだな、ピアーノ、ミラノだったらミラー
ミ
ノ
ラーノ。
になりますよね。そういう、こう、抑揚ですよね。で、例えば、イモラは、イモーラじゃないんですね。イーモラ
あ、
ですね。
いい
イー
も
モ
ら
ラ
なん
なんで
です
。
す
そうなんです。そういう、こう、抑揚。ターララ。ですから、ターララ、みたいな音形は、こう、イーモラっていう感じになるわけですよね。そういう、細かい単語の発音をしっかりした上で、作っていくのが古典ですよね。で、やっぱりロマン派になってくると、どんどん、単語を伸ばして、こう、母音で伸びていく。どっちかってだから、古い時代のものっていうのは子音が大事ですよね。こう、例えば、イーモラで、こう、イーモラっていう、イーはちょっと母音なのあれですけど、まあ、ピアノのピとかね、そういう、発音をいかにこう表現するかっていう方が大事ですけど、歌う方になってくると、例えば、 ピアノとこう、おーとかね、ピアーとかこう、こう伸びていくときにこう母音で伸びていきますよね。で、そういうのをこう音にしていかなきゃいけないので、まあだから結局その言葉の、これは言葉なんだよっていうところから多分僕は指導してると思うんですけども、それを並べてこう文章的に、要は喋りですね。古典は喋る音楽、うん、話す音楽って言われるのはそういうところだと思うんですけど、アーティキュレーションによって、単語の切れ目であったり、ニュアンスで、単語のニュアンスであったりっていうところをこうつなげていって、だから歌うとは、モーツァルトはオペラのように歌うんですけども、
うん、
でも根底にはやっぱり単語があると思いますね。単語をこう聞かせていくとモーツァルトらしくなると思います。
なるほど。
何でもかんでもこう、ロマン派のように長く歌っていくんじゃなくて、やっぱりこう、でも近年やっぱりだいぶ変わってきたと思いますよ。昔は、モーツァルトでも、こう、とにかくロマン派のようにこう、長く歌っていくみたいなだけね、それでこう感情表現みたいな、っていうのが多かったと思うんですけど、
うん、
近年はやっぱりちゃんとこう、なんだろう、そういったアーティキュレーションをもとに、
はい、
要はこう、ミクロンっていうんですかね、細かいとこから気づいていって、文にしていくって、単語をちゃんと発音して、それを並べて文にして、今度文と文が並んだ時にその意味の違いみたいなの出てくるわけですけど、単語からちゃんと構築していくっていうのが近年、だいぶ盛んになってると思うんです けど、まあ僕は一応そういうふうに、やってますね。最終的にはでも、モーツァルトの、天才性というか、もう30分の曲を30分で作っちゃう人っていう感じのね、要はもうスパーッともう浮かんだものをそのまま書き留めるっていう、それではいっていう感じの、最終的にはその境地に行きたいわけです。だから考えて考えてどうのっていうよりも、最終的にはもうスーッと出てくるっていう感
じに。生まれた時のように。
そうです、そうです。もう今その場で生まれて、そういうふうに生まれてきたっていうふうに、最終的には持っていきたいなとは思います、ね。
ここが究極のモーツァルト。
そうですね。まあそれは最終的なところで、組み立っていくときにはそういうふうに、アーティキュレーションをもとに、言葉を組み立てていくような感じで、僕は指導しています、ね。
なるほど。